ございます。クリスマスが終わるともうあっという間に年末です。今朝は今年最後の礼拝を共に捧げる、そのことを感謝しています。先ほど3人の方々に証しをしていただきました。今日は全員にはしていただけませんが、それぞれ心の内に何かの証しがあると思います。1年を振り返って、後悔すること、悔やまれることもあります。辛いこと、悲しいこともあります。でも喜びや感謝、全部を含めて神様に感謝を捧げる時を持ちたいと思います。そういうわけで今朝はこの有名な詩編であり、もういくつもの賛美歌に取り上げられて、バロック時代にはいろんな作曲家が曲をつけたりしていますけれども、その詩編、私もいつも心に留める詩編の一つですが、詩編100編を一緒に読みながら神様への感謝を捧げていきたいと思います。お祈りしましょう。天の地なる神様、今日このように2020年最後の礼拝を迎えることができ感謝いたします。もう言い尽くされていることですが、本当に今年は、ある意味特別な一年でありましたが、しかし今日このように共に集まって礼拝し、そして一人一人が心の内であなたへの感謝を捧げる、そのような時を持つことができることを感謝いたします。これからの御言葉の時もどうぞあなたが導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど急に購読と言いましたけれども、やはり詩編から礼拝メッセージは久々なんですが、やっぱり皆さんで一緒に購読するのが詩編はふさわしいなと改めて思いました。ちょっと先ほどは読まなかったんですが、表題にまず注目したいと思います。感謝の賛歌となっています。で、下の欄外の小さい中に書いているんですが、実は感謝の生贄を持ってという意味にもなります。イスラエルの民は主なる神様への感謝を捧げるときには文字通り生贄を捧げました。感謝の生贄という生贄が捧げられたわけです。いろんなところにあるんですが、例えば第二歴代史29章30節から31節にはこのように書かれています。ヒゼキヤ王と高官たちがダビデおよび先見者アサフの言葉をもって主に賛美するようにレビ人に命じると、彼らは喜びつつ賛美した。そして一同はひざまずいて伏して拝んだ。その時ヒゼキヤは言った。今あなた方は主に身を捧げました。近づいて感謝の捧げ物を主の宮に携えてきなさい。会衆は感謝の捧げ物を携えてきた。また心から進んで捧げる者は皆全焼の捧げ物を携えてきた。主への賛美と感謝、そして捧げ物は別々のことではありません。主に感謝と賛美を捧げることはすなわち捧げ物をすること、自らを主に捧げ、その証しとして、そして感謝の証しとして捧げ物をすることでした。ですからこの詩編100編の表題が主への感謝の生贄となっているのは別に不思議なことではないわけです。さて内容に入っていきたいと思いますが、詩編100編は1節から3節、そして4節から5節に分けて考えられます。最初の1節から3節には、主、つまり神様を賛美し礼拝するための4つの勧めがあります。喜びの声を上げよ、使えよ、来たれ、これは入れという意味です。そして知れ、この4つです。喜びの声を上げる、使える、入る、知る、 いずれのおすすめ、まあ命令と言ってもいいんですが、その相手対象は主です。主に喜びの声を上げよ、主に仕えよ、主の前に来たれ、主を知れ、このように4つの勧めがあります。喜びの声を上げよとありますが、英語の聖書の翻訳の中には喜びにあふれた叫び声、まああえてノイズと訳されている聖書があります。つまり何振り構わず喜びのあまり大声で叫びなさいという勧めです。まあもっとも今コロナウイルスの影響であちこちの教会で声を出して賛美できない、やはりそれはとても残念で、苦しいことだなと改めて思います。詩篇98編では同じ言葉が、全地を主に喜び叫べとなっています。またこの言葉はヨシュア記の6章5節で、イスラエルの民がエリコの町を攻め落とすときに大声で時の声を上げた、大声で時の声を上げた、まあ、そういう意味で使われています。私たちは神様を賛美するとき、きれいに歌う、間違ってはいけない、そういったことを気にしすぎてはいないでしょうか。そうではなく、心の底から喜びの声を上げているでしょうか。もちろん実際には声を出すのが苦手だ、歌うのは苦手だという方もいるかもしれません。でもせめて本当にその心の中では神様へのこの喜びを大声で叫ぶ、そのような姿勢で賛美を捧げたいと思います。主に仕えよ、まあ、これはもう一番一般的な仕えるという言葉ですが、奴隷という意味もあります。しもべとして仕える、身を捧げて仕えるということです。私たちは神様を礼拝するとき、この仕える姿勢で礼拝を捧げているでしょうか。主を恵んでください、満たしてください、励ましてくださいと神様に求めるだけの姿勢で礼拝に臨んでいないでしょうか。まあ、英語でもサービスとなっていますけれども、礼拝の基本は主に仕える、主に捧げるということです。そのことを覚えたいと思います。しかしここでも喜びを持ってと言われています。いやいやながら強制されて使えるのではありません。先ほどの歴代史の箇所にもありましたが、心から喜んで進んで主に使えるということです。見前に来たれ、主の前に、神様の臨在の前に出なさい、入っていきなさいという勧めです。ここでも喜び歌いつつです。神様に感謝を捧げたい人は喜びの歌を歌って神様の前に出る、つまり主との親しい関係へと入っていくということです。まあそれはこの後も話しますが、罪許された人である証です。神様の御前に入っていけるとは、罪許され受け入れた人の証です。最初の人アダムといえばはどうだったでしょうか。最初は素晴らしい神様との交わりを持っていましたが、主に背いたとき、主から身を隠しました。まあ、さっきのお証しでも神様が私たちを呼ばれるというお証しがありましたけれども、お前はどこにいるのかと呼んでくださったとき、罪を犯したアダムとエバは身を隠しました。罪あるままで見舞いに出ることはできません。しかし罪許された人は喜びを持って主の前に来る、そんな勧めです。4つ目の命令、それはもっと広く信仰一般についての勧めです。知りなさい。何を知るのでしょうか。主こそ神であるということです。主こそ神であるということは、主というお方が私たちを作られたということ、そして私たちはこのお方、主のものであり主の民であるということです。主である神様が私たちを創造された、もうこれは私たちの信仰の原点です。世の中に神と呼ばれる存在が数えきれないぐらいある中で、どうして私たちはわざわざ この主というお方を誠の神であると信じるのでしょうか。それはこのお方が私たちを創造されたからです。だから私たちは主のもの、主の民なのです。主が私たちを作られたとは、もちろんそうやって人類を作ったという意味もありますが、私たちを救い出して、罪と死から救い出して、ご自分の民、主の民としてくださったという意味もあります。そして主はご自分の民を牧場の羊として養い、守り、導いてくださる。この神様を知ることこそが私たちの信仰の原点であり、信仰生活の目標でもあるわけです。私と妻が以前にいた団体の創設者の一人の宣教師、まあ、女性の、もう日系人の先生で、もうだいぶ前に召されましたが、もうほぼ引退する前にお話ししてくださった中で、今でも覚えていること一言なんですが、神を知ってくださいという言葉でした。もうその先生の証しがいろいろあるんですけれども、もうその言葉の重みが私の心に今も、あります。私たちの信じる神様、主なるお方がどのようなお方であるかを知り続けていく、もう知っても知っても知り尽くせないわけです。まあ、今求道者の方のクラスもしていますが、まあ、もちろんある程度神様のことが分かって信じて洗礼を受けられるわけですけれども、いやいや、もう神様という方は知り尽くすことのできないお方です。40年、50年、60年、まあ、60年の方はさすがにいないかもしれませんが、信仰生活を続けてもなお知り尽くせないお方、その神様を知るということ、それが私たちの出発点であり目標でもあるわけです。もちろんそのためには聖書を読んだり学び、知識として知ることも大切です。それ以上に私たちの日々の生活、生涯の中で神様がどんなお方であるかを体験していくこと、それが大事です。パウロが晩年テモテに書いた手紙の中で語っているのはまさにそういうことではないかと思います。第二テモテの1章12節、第二テモテの1章12節でパウロはこのように書いています。そのために私はこのような苦しみにあっています。しかしそれを恥とは思っていません。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、その方は、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っている。晩年パウロはそのように言うことができました。私たちもいつかこのように証しすることができるなら本当に素晴らしいなと思います。さて次の点ですが、このように4節から、神様を賛美礼拝するための4つの勧めがありましたが、4節から5節はそれではなぜこのお方が、神様が賛美と感謝を受けるべきお方なのか、そのことが歌われています。4節の言葉は3節までの、まあ、内容の繰り返しとも言えます。主の門に入れ、まあ、これは具体的には神殿の門のことですけれども、神殿の外庭に入る門をくぐると大勢の人々が共に集まって神様を賛美する場所、大庭に入っていきます。ここで大勢の主の民が共に集まり、主を賛美し褒めたたえます。そして2節後半と同じように、主の門に入って、門をくぐって入り大庭に入るとは、このお方、主なる神様との親しい関係に入っていくということです。感謝しつつ、まあ、先ほど表題で言いましたように、これは感謝の生贄という意味です。私たちは同じ主の民と共に神様の御前に出て、賛美の歌と共に感謝の生贄を捧げる。神様、主に感謝を捧げ、皆を褒めたたえます。皆を褒めたたえるとは、文字通りの意味は神様の名を祝福する、神様の名を祝福する という表現です。聖書の中にはもちろん神様が私たちを祝福すると出てきますが、実は私たちが神様を祝福するという表現がいくつも出てきます。まあ、日本語ではちょっと不思議な言い方なので、褒めたたえる、私たちが神様を祝福するとはつまり褒めたたえるということです。まあ、他の国の言葉ではあんまりそう違和感もなく、英語では多分ブレスとか神様を祝福するっていう普通に書いてると思いますが、褒めたたえる、私たちが神様を祝福することは決しておかしなことではないということです。私たちは神の民です。で、神様は私たちを守り祝福してくださるお方、そして私たちもこの素晴らしいお方を祝福するわけです。礼拝とは決して一方通行のものではありません。まあ、私たちの教会の礼拝はそんなに厳密に意識はしていませんけれども、礼拝のプログラムは必ず神様からの祝福と、そして私たちのそれの応答、神を褒めたたえる、その繰り返しになっているはずです。私たちの側から神様を祝福し賛美を捧げるということです。最後に、なぜ私たちはじゃあそのお方主に賛美を捧げ礼拝するのか。その理由は、主は慈しみ深いからです。神様がどんなお方であるかがこの表現に表されています。まあ、ここで使われているのは、まあ、トーブというヘブル語ですけれども、文字通りの意味は良い、善ということです。神様は常に善である方、良いお方。まあ、これはあの人はいい人だよというぐらいの意味ではもちろんありません。常に最善であるお方ということです。神がなさることを行われることは常に善である、良いことであるということです。それは神様のまた忍耐と許しを表しています。まあ、そこから慈悲深いというと、どうしても日本語仏教的になるんですよね。ですから、まあ、慈しみ深いという表現になっているんだろうと思いますけれども、慈しみ深い、神が慈しみ深いとは、まあ、そんな意味があるんですね。さらに恵みという言葉、これも有名な言葉ですが、ヘセドという言葉ですが、これは神様が変わることがないお方である、常に誠実である、約束を必ず守られるということを表しています。まあ、あまり聖書を深く知らない方は、いや旧約聖書には神様ないなんてないでしょう、イエス様はとなんか言いますけれども、実はそうではないですね。神様、主の愛とは変わることがない誠実さです。どんなことがあっても私たちを見捨てない、約束を忘れないお方、それが主の恵みであり愛です。このトーブとヘセドという言葉は、神様がどんなお方であるかを表しているわけです。で、旧約聖書に書かれているイスラエルの民の歴史は、神様、この主がどれだけ良いお方であるか、慈しみ深い方であるか、それを物語っています。また裏切りと背信を続けても、主はご自分の民への約束を決して忘れない、お見捨てにならない。もちろん彼らの罪と過ちを裁かずにはおられませんが、それでも彼らを見捨てることはなさらない。どこまでも変わらず憐れみ深い、愛に満ちたお方である、そのことが明かしされています。特に申命記にはこのことが繰り返して語られているんですけれども、申命記の7章9節にこんな言葉があります。申命記7章9節ですが、あなたはあなたの神、主だけが神であることをよく知らなければならない。主は信頼するべきお方であり、神であり、ご自分を愛し、ご自分の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。まあ、千代までもという言葉が出てきますけれども、詩編100編ではその恵みは常しえまで、その真実はいよいよに至ると締めくくられています。私たちが この方、主を賛美し感謝を捧げ礼拝する理由、それは神様が慈しみ深く恵みにあふれた方であるとお話しましたが、さらにその慈しみと恵みは私たちだけでなく、私たちの次の世代、子孫へと及んでいくということです。神を礼拝する者たちは神の民が永遠に守られることを思って感謝を捧げます。そして私たちの子孫たちが神の民とされ続けることを期待して喜んでいきます。神の祝福が世代から世代へと続いていくこと、及んでいくことを私たちは信仰として告白します。もちろん私たちは、機会あるごとに家族の救いを祈りましょう、信仰の継承を求めましょうと言いますけれども、もともと神様の祝福とは常しえまでも続いて、そして全ての世代へと受け継がれていくものなのだということを教えられます。決して神様の祝福は信じた私たちだけで終わるものではない、そうなんですね。もうそのことを私たちはもっと確信したいと思います。もちろんなかなか家族がもう関心を示してくれないとかですね、周りでクリスチャンになった人なんかいないよっていう現実はあると思います。でも御言葉から教えられることは、神様の祝福は私たちだけで終わるようなものではないわけです。もちろん私たちが主を愛し主の命令を守りなさいと申命記にありますけれども、私たちが主を愛し主の命令を守って生きていくならば、その祝福は私たちだけで終わるものではない、常しえまで世々に至るものだ。この祝福を私たちは信じて信仰の歩みを共に励まし合っていきたいと思います。今年1年を振り返って感謝の時を持っていますが、どうでしょうか。さらに深く神様を知ることができる1年だったでしょうか。そしてさらに深く神様を知り感謝を捧げることができる1年となるように互いに祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。